マタイによる福音書21章の6節から10節です。一体これはどういう人なのだろうかというこの人々の言葉、それに関連したことについて、見ていきたいと思います。まず前の時にも出てきましたが、イエスが ロバの子供ですね、2節に21章の2節、小さいロバですね、転ばがいるのが見つかるから、それを引いてきなさいと、主が必要なのですと、主の必要というのは不思議な形で満たされていくと、これは歴史の中で、もうとても不可能なような困難なことも、主の必要であれば、ふさわしい助けて、あるいはふさわしい、お金や物、あるいはふさわしい、そうした他の必要、生活やその他の必要が与えられて、道が開けていった。そして神のご計画が進んでいったということは、もうたくさんその、至るところで起こっていったわけですね。で、キリスト教が非常な困難の中を、ローマ帝国の全域に広がっていったのも、それぞれですね、困難であって、そして、食べる、どのできる保証も、確証も土地のように、いろんな重みでもない、あるいは何が起こるかわからん、そういうところも次々とキリストの福音を持って、そしてローマ帝国のさまざまなところに、出ていった人たちがたくさんいたということです。その人たちには確かに必要なさまざまな援助、食物、あるいはそれに、その福音を受け取る人たち、その人たちがさらに広げていくために主がお医療だということで、以外の人たちが招かれてキリストを信じるようになっていたんですね。で、このロバの子供がなぜ必要なのか、そんなものに何の必要があろうかと、これは実際今までもイエス様は別に馬やロバに乗って旅行したとはどこにも書いてない。ですからこの最後のとこだって、もうエルサレムについてる、そこまでいろいろとですね、エルサレムまで、標高800メートルもあるような高さですので、相当登っていくわけですので、そういうところみんな歩いて登ってきた。昔は基本的にそうに歩くということだったわけです。ですからこのわずかな距離をあえてロバの子に乗っていく必要などはなかったわけですね。例えば急病であるとかですね、近くに、しっかりした、ロバとか馬、あるいはそういうものを借りることもできなかった、体が弱って倒れそうだというのであれば、それはそうしたロバや馬に乗せていくということはありますが、そういうことも全然なかった。ですからここでですね、何の必要があってロバの子供にわざわざ乗って、行くのだろうかと。それはこの予言の成就と、神の言葉がですね、不思議なほど小さなところまで成就していくっていう、神の言葉の先見性、重大性ということですね。それをイエスが知らしようとしたということでもあるんですね。それはイエスよりも500年余り前の預言者ゼカリアの啓示、ゼカリアが受けた啓示ですね。それ前の時も少し見ましたが、この箇所の元になっているところですので、そしてイエス様ご自身がこのゼカリアの箇所をはっきり知っていたわけですね。そういうことで、2000年前のイエス様も、そこのところ、ゼカリア書のこの箇所をはっきり知っていた。 私たちもそれをより直接的に知ることが、ここにある神のメッセージを知るために必要なことですので、1489ページ、ゼカリア書9章の9節から、1489ページ、ゼカリア書9章の9節、10節です。このゼカリア書9章の9節には、娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ喜びの声、歓呼の声あげよと、ここは同じことを言い換えただけですね。娘シオンと言っても娘エルサレムと言っても同じことです。見よ、あなたの王が来る。ゼカリアはイエスが実際に現れる500年余りも前であるのに、500年も遥かな先に起こることをはっきりと神様から示されたわけですね。その光景までありありと浮かんできたというわけです。これは、なんと話に読んでしまうところですが、例えばいかにこれが驚くべきことかは、今誰かが何かを語ったとして、それが500年先もですね、時間が経ってからそれが実現していくっていうことはほとんど誰も考えることもしないと思います。今日政治学者、経済学者、評論家、さまざまな学者がおってもですね、これから日本、あるいはアメリカ、あるいはロシア、中国どうなるか、はっきりした予言なんて誰もできないわけです。10年、20年、何十年と経済学や政治学、さまざま学んできた人に教えてきた学者であっても、例えばトランプというようなタイプの人が大統領になるということはほとんど予想されていなかったわけですね。ところがそういうことは現実に起こったと。その後のいろんなこともそうです。ですから500年も先のことまで、はるかな時間を超えて見抜いて、それを予告したわけですね。あなたの王、どの王が来るんだと。支配なさる方、力を持った方が来る。その王は神に従って、そして様々な敵対勢力、悪の勢力に勝利を得るんだと。そのメシアなる救い主王は悪の力に打ち勝つお方である。それから次にですね、まず書いてあるのが、高ぶることのない。だいたい権力者、王っていうのはみんな高ぶってですね、誰でもがひざまずくと。そして、何をしようとも次第次第に誰も言わなくなる。何か反対のことを言えば、追放されたり処刑される。そういうことで、どこの国でも支配者っていうのは必ず傲慢になっていく、高ぶる。反対者を徹底的に弾圧したり、逆さ十字架にしたり、鼻を削いだり、耳を削いだり、豊臣秀吉なんかもそうでしたけども、そういう自分に対して、批判的なことを書いたり落書きしただけで、その門を、壁を守っていた人たちを全部捕らえて、そういう残酷な目に遭わして、あるいはその親族までもみんな捕らえてきて処刑するとか、さらに彼のその出身の村の者まで捕らえて殺してしまうとか、とにかく恐るべきようなことをやってしまったんですね。戦前の日本もだんだんと、もう日露戦争や日清戦争に勝ったからといって、お隣の国を勝手に自分の国だと宣言して、そのことを例えばですね、中国や朝鮮半島の人間が 日本にいきなり入ってきて、これは日本の、これは中国の国だ、あるいは朝鮮の国だと、といって勝手に朝鮮人、なしては中国人を日本の領土の支配者として、言葉を全部中国語に変えさせるとか、そんなふうなことをしたら、これは考えられないほどの侮辱であり、まあ、正義に反することだと思うでしょうけど、日本がそういうことをやっても、ほとんどそういうことはあんまり深く考えない。学校教育でも教えられないからですね。それほど権力や武力を何しろ持ってくると、傲慢、高ぶってですね、弱い人のことや何が正義やかもわからないくなる。正義を蹂躙していくと。ところがこの本当の王は、そういう傲慢さは全くなくて、それを象徴する行為として、メロバの子、コロバに乗ってくるんだと。ロバの子供。これも全然、王らしくないですね、普通の。立派な馬と非常に高価であり、その飼育にも非常な費用がかかる。そんなものじゃなくて、一般庶民の、最も地位も何もないような人たちが物を運んだりするときにお料理に使うと。そもそも王がですね、そんな小さいロマの子に乗って行くなんて考えられないことです。本当の王っていうのは、王であるから本当の不思議な支配の力を持っているにもかかわらず、だからこそ勝利を与える、勝利を与えられたものであるにもかかわらず、高ぶることもない小さなロマの子に乗ってくるんだと。これも比喩的な意味があるわけですね。ロバの子は本当に力も何もない。見栄えの良さもない。そういう形をして来ると。そしてその傲慢さと反対で、戦車や軍馬、軍のための馬、こういうものは傲慢さの象徴としてですね、相手を祝福して相手を滅ぼすために使う。非常に傲慢になると殺すことすら何とも思わない。戦いの意味は絶たれる。まあ、こんな風に憲法の救助、あらゆる武力を持たないと。そして、高ぶることなく、こういう小さなものを特に重んじる。そういう力こそが本当の勝利を得るんだと。この武力、軍事力ではないということが、今から2500年ほども前からこのような形で神の言葉、神の真理として告げられておるということは本当に驚くべきことですね。これは全く一般的な考え、これから2500年経ってもその点では全然進歩をしていないわけです。進歩どころがますます核兵器とか、今度またトランプやロシアの大統領がですね、核兵器を削減していこうと、なくしていこうという方向ではなくて、自由に、武力を整えていく方向に、なってき、てしまっているわけですね。この世界っていうのは、何か常にこの正常的精神に反することですね。日本も今の長期政権が、憲法を、特にこの平和憲法の部分を元から根本から変えてしまおうとしているんですね。骨抜きにしてしまおうとしているわけです。で、このようなですね、神様が本当の王ということを、こういう小さなロバに乗って、生かせるということで象徴的に表そうとする。そのことがまさに今実現したんだと、イエス様がですね。それで、その非常に重要な、この世的には全く取りに足らないような小さきものに見えるものに、非常に大きな力を、勝利の力を与える。それを表すために、この ことですね。そして神は500年先でもはっきりと読み取るお方なんだと。それを表すためにこのような子供のロバをあえて読んでですね、そしてそのように実際に乗って入られたわけです。そして次の9節のところ、この群衆の言葉もダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、よと高いところにホサナ、この前も言ったようにこれ詩編218-25に出てくるですね、この基本の形がホサナ、ホサナ、報酬はナー、ナーはさあと今、関東詩のようなものですね。報酬はナー、報酬はこれ救ってください、ナーさあと今、さあ救ってくださいと、そういう言葉です。詩編の中ではそのように118-25で用いられているんですね。さあ救ってくださいと。で、これは喜びの歓迎の叫びであったわけですので、ここの場合には救ってくださいというよりも、非常に、ダビデの子として来られたお方に、心から、祝福と喜びをあげていると、日本で言えば、万歳というのに近いかと思いますが、主の名によって、要するに神が直接送られた方だ、その人に神の祝福があって、その神のご計画はなるようにと、高きところ、神のおられるところですね、あるいは神の高いご計画、それは本当に素晴らしいと、そういう意味でこれは全体として、このロバに乗って小さなロバの子供に乗ってくる方を心から歓迎するということになっているわけです。ここで群衆と、もう一つ都中のものというのが対照的に書かれているわけです。エルサレムの都中には各地から来とった人もたくさんおったわけです。そしてまた、祭司長、学者、律法学者、あるいは裁判官とは金持ち、地位の高い連中、権力者、そういう外国のからのたくさんの礼拝、外国から帰ってきた礼拝する人たちもおるわけですが、そういういろんな人たちが、エルサレム、都中のさまざまな人たちが、一体これはどういう人なの、これは一体何者なのかと言って騒いだってありますけども、この言語は騒ぐという動詞ではなくて、シェイク、振る、揺れ動く、例えば大地は揺れ動いてと、イエス様の最後の時、その言語が使われているわけですね。例えばイエス様が十字架で息を引き取る時に大地が揺れ動いたと。その揺れ動く地震のように、そのそういったところにも使われるギリシャ語が使われています。西洋というギリシャ語ですね。これ西揺れ動く、あるいは震える、大地は震えるから揺れ動くですけど、万兵たちがイエス様の復活した時、その天使を見て恐ろしさもあまり震え上がると、この震えるっていうにも訳されるんですね。あるいは天も揺り動かす、震わせると、そういうことで人々は揺り動いたということなんです。動揺したと、だから単にわわ言ってですね、例えば有名人が来たらわーって言っていて、わわわわ言うと、そういう騒ぎ方と違うんですね。 体何者なのか、そのような不思議な力を持って民衆が迎えているのは一体何者なのかと、一体どういうお方なのか、そうしたらこの道に敷いてイエスを喜んで迎えた群衆たちはですね、この方はガリラヤのナザレから来た預言者、神の言葉を預かっているイエスだと。ここで都中の様々な人たち、権力者や祭司、宗教家、いろんな意味の有力者もたくさんおった、外交の人もおった、そのものがこれはどういう人なんだろうかと、イエスの不思議な力を感じつつも、自分がそこにですね、帰依して受け入れようとはしないわけです。この種の動揺不安というものは、やはりイエスがこのユダヤに生まれた、ユダヤに来られた時、こことちょっと似てるわけですね。ユダヤの中心であるエルサレムに来たとき、規制のさまざまなものに、結びついて利益を得たり、権力を持ったり、そういうことに深く結びついている人が、イエスの本当の施設から放射される不思議な力に揺り動かされた。で、どういう人なのかと。なるもんだろうかと、この世に初めてイエスが王として来られた、両方王としてですね、このマタイの2章、これは少し前にもクリスマスの時にお話ししたところです。東方の博士たちが来て、ユダヤ人の王として生まれた方はどこにいるのかと、私たちはその遥か東の方でその方の星を見たから拝みに礼拝に来たのだと言った。そうしたらヘロディは喜ぶどころか、不安を感じたと。不安を抱いた。そしてエルサレムの人々を皆同様だったと書いてあります。このように王としてイエスが来られた。でも、喜ぶのではない。不安、動揺した。エルサレム人々も同様だ。これと同じように、今日のところも、この本当に王としてですね、小さな馬に乗って来られた。その時に、250の者が動揺した。一体これはどういう、何者なのかと、イエスは一体何者なんだろうかという問いかけは、ずっと続いておるわけですね。そうして、ここにあるようにダメなことして、本当に救い主として生まれた方だと。というふうにはっきりと、神様のその啓示が、わかるように恵まれた人は、これは神と同じだと。お方だ。というふうに示された。ところが他方では、そういう本当の神様の真実、愛やご計画を受け入れない人たちは、と思い疑問、あれは一体何者だろうかと、わからないままになるわけです。現在またイエス・キリスト様に対しては、単に2000年前の偉人だろうと、というだけでイエスのことをより知ろうとしない、これをより深く知ろうとするとなんとなく落ち着かない、自分の生き方ってもまるでイエスの生き方と相入れない。イエスの生き方が正しいのであれば、自分の生き方は間違ってると。しかもそれは神のような絶大な力を持つとなったら、そんなイエスの示したあり方と全く違ったことばかり考えたり、やったり、行動したりしてるんだったら、もしイエスが本当に神と同じような力を持ってたら、自分はこれ裁かれてしまうぞと。いうことから、これを信じない人は、このイエスのことは一体何者だろうかと。という問いを、心のどっかで、感じながらも、 あえてそこを見つめないようにして、イエスとは一体何者なのかという問いかけは、この世にはるか昔からずっと今日に至るまで、そしてこれこそは自分たちを脅かすものだと、ヘロデ王にと思ったのが日本の徳川時代、あるいは豊臣秀吉やそれ以下の徳川の250年にもわたるようなですね、支配者たちです。イエスが生まれた時、ヘロデがその王を殺そうとした。そして見つからなかったから、そのあたり一体の赤子たちをもうみんな殺したとか、秀吉、特に徳川の時代においても、キリストを信じる者はみんな捕らえて殺してしまえと、そういうまでは考えられないような野蛮な政治がなされたわけです。それは、これは一体どういう人なのか、我々は、ね、一番奥深いところを破壊する人間やと、ということを深く感じ取って、これこそ自分たちに最も根源的な敵だということで、徳川幕府は国家の総力を挙げて、キリスト教を信じる者たちを武力で全然向かっていくわけないのに、徹底して排除して滅ぼして殺して残酷な目に遭わして改宗をしまった。でもそのような恐ろしい拷問迫害にもかかわらず、この方はどういう人かと、ああ、これこそ本当に神と同じお方だと深く示された人たちは、大変な苦しみをし、飢えと渇きと、あるいは痛み寒さ、あるいは家族分断、殺される、傷つけられる、そういう恐ろしい中を、そして祖父の寒さのただ中に山の中に逃げ込んで、そして寒さの上に、また上の上に死んでいく人たちも多くできた。今では想像もできないぐらいほどの厳しい状況の中でも、ああ、この方こそは神の子だと。だから、たとえ捕らえられて殺されても、きっと復活させてくださると。そういうふうに、このイエスとはどういうお方かなのかということで、非常に大きな違いが人類の間でできてきたわけですね。パウロにおいても、学問をし、ユダヤ人としては、生まれながらのローマの市民権を持ったということは、その先祖の時から非常な権力者、内緒や金持ちだった、支配階級、エリートだった。でもそれでも、この人はどういう人だと。あれこそは自分の大事なユダヤ教を破壊するものだと。と言って、総力を挙げて、キリスト教たちを迫害して、一部は殺すことまでした。にしても、イエス・キリストはどういうお方なのかということに、学校教育でも政治やさまざまな分野でもそっぽを向いて、何者なのかを見つめないようにしようとしているんですね。で、このことは既に聖書からイエスご自身が、私のことをあなた方はどう思うのかというふうに、私を何者と思うのかというふうに問われたわけですね。そしたら、どういったか思い出すと思います。イエスはフィリポ・カイサリアという、そこから水が湧き出てくる、湧き出て、ヨルダン川の源流にも大きな源流の一つになっている、そこでだいぶガリア湖が離れているので、相当時間をかけて わざわざそういうとこまで行って、この重要なことですね。人々は人の子、自分のことを何者だと言っているかと。それで弟子たちは、洗礼の勇者の再来だと。あるいは、大いなる預言者エリアだと。あるいはエレミアだとか。あるいは預言者の一人だとか。それでは、お前たちは私を何者だと言うのかと言ったら、あなたは、憐れ注がれたもの、救い主だと、ミシアと、生ける神の子。生きて語る神と本質を同じお方なんだと。要するに神と同じだと言ったんですね。それに関して、イエスは、ああ、幸いだ。あなたに、そのことを表したのは人間でなく天の父なのだと。父が直接表さなければ、イエスが神と同じだということはわからない。まあ、ここでもそういうふうに、イエスご自身がですね、私を何者と思うのかと。人々は何者と思うか、あなた方は何者と思うのかと、そのようにずっとその問いかけはイエスの時代から続いてきてるんですね。ヘロデ王もイエスは自分の地位を根底から覆すものだと思って、これは自分にとっては極めて危険な人物だと思って本当に動揺した。ところが群衆たちはですね、この方はナザレから出た預言者だと、特にナザレということを言っています。これはナザレっていうのはガリラヤ湖から離れた山間部ですね。それを高くはないんですけど、もう山に登ったところにある小さな集落がある村ですね。これは私も20年余り前に行った時に、そのナザレまでずっとバスで、私たちを乗せたバスを登っていった。その時に今も置いてるのは、その山の斜面には草なんかほとんど生えてないんですね。まあ、日本だったら火山とかですね、上部の火山の頂上に近いところは本当に草も何も生えてないところもありますが、そうでない例えば徳島県の山を見てもですね、草全く生えていない、ハゲマみたいで、本当にそんなものないですね。大体日本中どこに行ってもそんなものは、今言った火山以外は、火山の上部、石ころが、溶岩がゴロゴロしている、そんなところ以外はなかなかないわけですが、イスラエルの方ではもうたくさんそういうのが あるわけですね。特に南部の方なんか本当に砂漠地帯です。で、このナザレっていうのはそういう乾燥したところに、その山に登っていく斜面に松の木がポツポツと生えていたのを今思えているわけです。イエス様が生まれて、そして育ったナザレってのはこういうところだったのかと思ったのを思い出します。これは、地図で見てもですね、ガリラヤ湖と地中海の中ほどにある丘陵山岳山の地帯ですね、高い山ではないけども、ガリラヤ湖畔から、数十キロ離れているところです。そういう山を登った小さな村なんですね。ナザレから出たと。で、これはその小さな村、権力者ら王やら兵隊たりいろいろおったり金持ちおったりとこではないわけです。で、生まれた時にもですね、マタイの2章の22、23にもそれが書いてありますね。ヨセフ、マリアたちはユダヤに帰ってきて、そしてガリラヤ地方に帰ってナザレという町に行ってそこで住んだ。それは彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためだった。 彼らはそれをまさか予言ではるか昔から言われてるっていうのは知らなかったわけだけども、ナザレに行って住んだらそれがはるか昔に予言されていたことだったんですね。ナザレの人で、このことは別のところでも出てきます。それは使徒言行録でもですね、イエスのことを初めの部分からよく言ってるんですね。使徒言行録の2章の22でもですね、聖霊を与えられてペテロが大胆に命がけで福音を伝えるようになってきた時がありますが、その使徒言行録の2章の22もですね、イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください、ナザレの人イエスこそ神から使わされたお方だと、一番最初のペテロの説教にもですね、ただイエスと言わないでナザレのイエスと、それは他にもですね、3章の6節にもですね、使徒言行録の3章6節にも、足が立たない不自由の男の人がおった時にペテロやヨハネが一緒に彼を見て私を見なさいと言った。その男が再び見つめているとペテロは言った。私に金銀はないが持っているものをあげようと。ナザレの人イエス・キリストの名によって歩けと。というように、ここでもナザレの人、そして4章の実節でもですね、ペトロとヨハネが捕らえられた時に大祭司、議員、長老、律法、これは大祭司っていうのは、宗教家の最高の地位を持っていたんですね。で、議員や長老、立法者、あらゆる方のいわゆるお偉方と、地位の高い人、社会的に影響力の強い人たちの前でですね、そして人たちを真ん中に立たして、お前は何の権によって、誰の案によってしたのかと言ったら、ペテロは聖霊に満たされて、そういう並々といるですね、並みいるその権力者や権勢家たち、力のある人たちを前にして恐れることなく、私たちが言うというのは単に神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によって話してるんだと、ここもそういうふうに、ナザレの人イエスと、その他にもいろいろありますが、イエス様が直接言った言葉としてもですね、使徒言行録の22章の8節見ますと、パウロが改心した時のことを話す場面ですね。使徒言行録の22章の8節、使徒言行録22章の6節からこのことが書いてありますが、旅を続けてダマスコに近づいた時、突然天から強い光が現れた、周りを照らした。そしてサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと声を聞いた。あなたはどなたですかとパウロが尋ねたら、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ。こういう復活のイエス様自らですね、特にナザレのイエスという言い方をされています。で、そういうふうに、その他にもいろいろナザレのイエスと出てきますが、これはですね、 この小さなロバの子祈る、それとともにナザレという小さな村の手であると、そういうことを特にナザレというと田舎というわけですね。そこの最も誰もがそんなとこから言うものでない、これはヨハネの福音書の一章の46節でもあったわけですね。ヨハネ福音書の一章の43節以降ですが、イエスはフィリポに出会って私に従えと言ったら、フィリポは私たちは預言者に会った、それはナザレの人でヨセフの子イエスだと、ここでも出てきます。そしてナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと、ナザレから何の良いものが出てこようか、このように言われるほど、全くナザレってのは田舎の小さな村でですね、しかも山を登ったところだから、水も十分ないから、とてもそういう水の不便なようなところでは生活は十分できないから、少数しかいないわけです。ナザレから何の良いものが出ようか、と言って一周したわけですね。ところが、フィリップは、来たれ、見よと。こんなところにもですね、ナザレってのは小さきもの、無視されていたもの、ということが、象徴的な意味を持っていたのがわかります。それでこの今日のところもですね、ナザレということが、この方、群衆が言った。この方はガリラヤのナザレから出た預言者、イエスだと。また群衆たちはですね、はっきり神と女とは掲示はされていなかった。でも、旧約聖書からずっと予言されていた、このダビデの子、メシアなんだと。予言者と神の言葉を受けた人だと。そういうのここでもはっきりとですね、二つに分かれるんですね。イエスのことを聞いて動揺して見つめようとしない、あるいは抹殺しようとする、のけ者にしようとする、あるいはイエスは、これは預言者、神の言葉を受けた人だと。あるいはさらにはペテロのように、神の子だと、神と同じだと。イエスは一体どういう人なのか、ということで、全く大きく変わっていくわけです。どのようにそれを受け取るかと。私たちの日々の生活の中で、そういうふうに、ああ、イエス様はどういう方なのかと。イエス様こそ、本当に神と同じで、真理について証しをするために来られた。十字架の、苦しみを担って、私たちの罪を身代わりに負って死んでくださった。また、神の力を与えられて復活をした。そして、私たちも信じるだけで復活ということを与えられるんだと。この方はどういうお方なのか。しかも聖霊になって今もおられる方だと。キリスト者はこの問いかけ、ある人たちはこれによって動揺するが、さらに私たちは日々このことを思ってですね、イエスはどういうお方なのか。それは愛のお方で、今も生きて働いているお方、聖霊として働くお方だと、絶えず示されて、そしてその聖霊を求めて、行くと。そういったことが、このところから、読み取ることができるわけです。はい、以上です。